鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第1週目のワンタイムトークでございます。本日は2月2日の木曜日でございます。86回目を迎えております。ワンタイムトークでございます。いつも本当に聞いていただいてありがとうございます。初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜を中心に活動するシンガーソングライター、鈴木智和のちょっとした小話ちょっとしたお話や歌っていうですね、そんな番組となっております。いや、本当ね、大寒、1月の20日の頃の大寒を過ぎてから、いやー、もう本当急にね、冬本番と言いますかね、急に寒くなってまいりましたね。まあ、横浜はね、雪が降ってなかったんですよ。雪が降ってないの、今んとこね、雪が降ってなかったんで、まあ、寒さだけなんですけど、いや、それでもですね、いや、もう、ここ、なんですか、染みるような寒さになってまいりました。まあ、雪たくさん降ってる地方の方はね、まあ、大変なんだろうなって、ね、思いながらもう気をつけていただきたいですね。で、寒さをね、どうにかしてね、こう乗り切ろうっていう、いろんな、あの手この手で、あれですよ、甘酒飲んだりね、でしてね、最近はね、鍋にですね、生姜をね、大量に入れてね、もう顔真っ赤になっちゃったみたいな、生姜鍋とかやってね、体温めてね、で、あともう、でも、梅もつぼみパッとこう咲いてきてるんですよ。近所の梅もね、つぼみがね、大きくなってきて、ああ、もう本当に、冬もいよいよラストかなってね、冬本番っていうか、冬本番というよりもラストで、ね、もう春も近いなって思うのでね、もう春もうそこまでですからね、そこまで来てますんでね、あともうちょっと頑張りましょうということでですね。2月、今日2日なんで、3日は節分ですね。節分っていうと、こう、立秋の前の日っていうんですか、立秋は春ですよ。暦の上ではいよいよね、春がやってきてるって。まあ、日も伸びてきたしね、夕方なんかも早く日が、明るくなってきてるんで、嬉しいなぁなんて思うんですけど。まあ、節分になると、なんかこう、ちょっと、なんでしょう、大晦日的な、なんか、こっからスタートだみたいな、なんかそんな空気もありますよね。まあ、節分っていうのは、無病息災を、邪気を払い清め、1年間の無病息災を祈る行事として、行われてきました。まあ、この時期2月上旬はまだ寒く体調を崩しやすいことから、体調を崩しやすいというのは、まあ、邪気みたいな感じでこう言われて、いたそうなんですよ、昔からね。だからそれをこう無病息災をこう払う、こういう、なんでしょうね、行事というかね、のでだったらしいですよ。で、豆を食べるっていうのは、豆っていうのはこう悪魔の目玉で豆をあれするから豆靴だってらしいんですよ。だ、その大豆をね、いるんです本当は。まあ、僕個人的にはもう何でもポリッピーとかバタピーで僕はいいと思ってるんですけど、まあ、要するに芽が出てこなかったりそうなんですよ、豆から。まあ、昔はこの大豆なんか生のやつだからこう芽が出てきたんですよね。で、芽が出ないようにこういって、それを食べてたっていう、魔の芽をこう包むっていう、こう邪気を包むっていうね、豆でね、だから豆を食べるそうですよ。だからこう本当は、節分に使う豆は前日に行って、マスに入れ神棚にあげておくのが正式、できればお祓いを行うとなお良いとされている。豆が神聖なものだと思えばその行いも腑に落ちる。また基本的な大豆を使用するが、入り豆にするのは後から芽が出てこないようにするためということでございますので、まあ、今いる、まあ、でも僕個人的にはですけど、まあ、ポリッピーとかでポリッピー押すねいつもミックスナッツとかでも全然いいと思うんですけど、まあそういうのでね、年の数ぐらい食べるってことですよ。まあ年々増えてきますけどね。うん、まあそうやってね、まあ私たち節分が、まあやってまいりますんでね、まあなんでしょうね、まあ気持ちを切り替えるね、いいんじゃないですかね、こう切り替える感じの、今度で豆食べてね、まあ、なんか昔はなかったけど、最近はね、恵方巻きを食べますよね。なんか、あんまり昔からあったかな、そんなのっていうね、ちょっとそんな文化はね、うちにはね、鈴木家にはなかったんですけど、なんか、最近なんか恵方巻きみたいな空気になってきたんで、割と、ね、この、なんていうか、横浜の、だから横浜っていうか、みんな全国的に恵方巻きをこう食べてますよね。 うん、なんか地方なんか方角年の方角に向かって黙ってそれを食べるっていうね、面白いですけどね。まあそんなあの節分がやってまいりますね。うん、無病息災を願ってね、また一歩踏み出しましょうということでいいんじゃないでしょうかね。この間先日またちょっと話があるんですけど、久しぶりにね映画を見に行ったんですよ。でインド映画の RRR っていう映画だったんですけど、いやこれがねもうむちゃくちゃ面白かったですね。むちゃくちゃ面白く、もう近年まれ見る面白かったんですよ。1920年の頃のインド、イギリスの植民地になった頃のインドの話で、で2人のこうなんか ヒーローじゃないですけど、2人のこうキャラ主人公が出てきて、でそれがイギリスと戦うっていうね、こう戦うっていう話なんですけど、単純に言うとね、でそのイギリス登場するイギリスの軍隊がまたまあ悪いまあもう腹立つぐらいで、ね、もう分かりやすいぐらい悪いんですよ。でそのインド植民地だったインドの人はこうすごいひどい扱いを受けるんですよ。何もしないのに気に入らないからってこう棒で袋叩きにされたりとか、なんかねそういう風に、でそのなんか処刑をするのにもこう処刑をする実行員が銃を撃とうとしたら、なんかその銃を使うのは、もったいないから銃じゃない方向でやれとかって、なんかそんなそのぐらいなんかねちょっとこう差別的なのがひどいのでね、こうだんだんこう見てるこっちの方はねもうイライラしてるんですよ。もうなんかだけどそのインドのねそのビームっていうのと、忘れちゃったな2人とにかく出てきて、それがですね戦うんですよね。簡単に言うと、まあでもそれは実際ね興味を持った方は見ていただければなと思うんですけど、まあ、そこで一番僕はここに残ったシーンがあって、主人公の一人であるこうビームっていうのがこう拷問を受けるシーンがあるんですよ。反逆罪みたいな拷問を受けるシーンで、こう貼り付けの刑みたいなってこう無知でこう打たれるんですけど、その時にイギリス そのトップの人がひざまずいてその罪をこう命乞いをしろみたいな、そしたら無知の打たずに許してやるみたいな感じの条件を突きつけられてるんですけど、でこうすごいこうなんかトゲの無知みたいなやつこう血だらけになってこうバシバシ打たれるんですけど、でそこで歌うんですよ。主人公のビームが歌を歌うんですけど、それがなんでしょうね、この体はこうやってやられてても心まではそのお前らなんかに屈することはないみたいな、なんか そんな内容なんですよ。ね、我々は誇り高き、その何我々の心までを支配することはできないみたいな感じの、まあ、簡単に言うとですけど、そういう歌でね、でちょうどこう市民もなんかこう見せつけられてるんですよ。市民が全員その拷問場みたいなところにこう集合させられてて、でそこでこうみんなの前で命乞いしろみたいな感じでこう虐げられるんですけど、でもその主人公は一切こう屈することなく、体もボロボロになってるんですけど、その心はお前らなんかに、その我々はこう何大地の風とともに、海の何々とともに、自然とともの自然の子供とかみたいな、大地の子供なんだみたいな、いくらこう お前なんかこんなあれしても俺の心は決して折れることはないみたいな感じの、すごいこう いい歌で今いい歌でね歌うんですけど、そこでね見てた群衆がですね、みんなバーって心動かされて、一気にこう民衆がねこう突然こう ボートじゃないですか、なんかこう心が一個になってうわーって立ち上がるみたいな、なんかそういうシーンがあるんですよ途中で。だからそのシーンがねものすごくこう僕が心に響きまして、そのなんかこうなんだろうな、それまでの反逆でこう武器で戦うみたいなところがあったんですけど、そうじゃなくて歌で民衆の心を一つにして、歌がこう武器にというか、歌の人の心をですね奮い立ち上がらせたっていうようなシーンだったんで、やっぱりね歌っていうのはねそういう力がねあるんだな、間違いなくて人の心をねやっぱりこう強くさせると、一つにするとかね、誇りを高く誇り高く入れるとかね、そういうことがね歌っていうのはねできるんだって ごくこう感じましてですね、歌の力というかね、歌の可能性を感じて、まあ映画自体はアクションシーンとか割とこうバイオレンスなシーンとかあるんで、あんまちょっとそういうの苦手な人だったらわってなって、でもそんなにねえぐい描写はないんで、まあ見れるみたいな感じなんですよ。でとにかくねド派手なダンスシーンとか途中あったりとかして、で戦いのシーンはねもうちょっとこうコミカルとか、もうなんか半分ギャグなんじゃないかっていうぐらい、なんかちょっとこうそのぐらいの漫画のシーンみたいな感じだって、戦うシーンとかでもそれでいいんだなと思って、そのテーマであるねやっぱりこうなんかこう差別ってあるじゃないですか、差別、昔から人種差別だけど心も支配されることはないっていう、その誇り高き心ってなんか強いね。であと友情もあって、仲間を親友をね、いつまでもね、途中で立場の違いからね、こうすれ違いからね、その親友同士でね戦ったりっていうところも出てくるんですけど、でもその最後にはね、その友が分かち合ってね、こう友情もあって、だからそういう部分、テーマがもう ドストライクに伝わってきたんで、あと戦うシーンとかそういうのはもうなんかもう CG とかいっぱい使ってね、もうなんかギャグでも何でもいいんですよ、もうテーマが伝わったって、あ、僕にしたらね。ということでね、特にね3時間ぐらいあるんですけど、全然飽きるとこがもう本当、やっと3時間終わっちゃったってぐらい、もうジェットコースターのように目まぐるしい展開が繰り広げられてるんで、まあ本当にこう久しぶりに、ね、面白い映画見たなっていう映画見ましたね。まあでもなんか10月ぐらいからやってて、もう終わり際になってるので、ちょっとこれ聞いた後に見ようかなと思って、ちょっともしか終わっちゃってるかもしれないんですけど、もし興味があったらですね、ぜひインド映画の RRR をチェックしていただければ嬉しいなと思いますね。やっぱりね、人はね、心まではね、支配されないですよ。自分が強くね、誇り高くいたらね。まあ、なんていうことを思いましてですね、まあ、ちょっとそれ伝えたくて、今日はこんなお話させていただきました。自分の心が、ね、負けないと思ったら負けないんですよ。ね、屈することはないということで、今日のお話でございました。さて、今日も告知はね、毎回同じになりますが、3月19日の日曜日に戸塚ロポのお昼、ライブやりますんで、ぜひね、チェックしていただければ、もらい月ですからね、嬉しいなと思います。ね、開けてください。お願いします。ね、楽しいライブにしますんで、よろしくお願いします。さて、今日の歌はですね、最近、よく歌ってる曲で、Life という曲、弾き語りバージョンで、お届けしたいと思います。まあ、これもね、やっぱりこの最近のテーマ、生きるっていうかね、生きてるっていうことがね、熱いんですよっていうね、そんなことを歌った歌でございますんでね、それ聞いてお別れしたいと思います。まあね、寒い日々は続きますがね、それも同じですよ。心屈しないぞと、寒さに屈しないぞと。でね、暖かくして、過ごしてね、春をもうすぐですからね、春そこまで来てますんで、乗り切っていきましょう。寒い冬ですね。じゃあ皆さん、素敵な日々をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
所に安らぎは見えない。氷が溶けてく憩いを求めて探してかけていく、生きてるそれだけで人生のその意味だ。過ぎていくこの想いを紡いでく明日のためにできるのだろう。君の笑顔を守りたい、守りたい。愛しさも悲しさも苦しみも喜びも過ぎていく、この想いを紡いでく明日のため生きていく、それだけで人生はバラ色だ。この星でこの想いを紡いでく明日のため生きる。